元気を出しなさい、元気を出しなさい。愛すること、元気を出しなさい。恐れることは何もありません。安心しなさい。私があなたを共にいると主は仰せます。十字架によって贖われ、十字架によって救い出された愛する子よ、私はあなたに祝福と恵みを用意している年は恐れます。私の祝福はあなたの思いを超え、私の恵みは尽きることがない年は恐れます。愛する子よ、あなたはもっと大胆に私に求め、私から受け、そして私から飲みなさい年は恐れます。愛する子よ、あなたが全てのことを感謝して霊と誠をもって私を礼拝するとき、私はあなたのうちに喜びを返そう。あなたの目の前の状況はどうであれ、私はあなたを祝福するために召し出し、政治家によってあなたを贖い出し、すべての敵の攻撃に勝利を与えたと称されます。それこそあなたの目に見える状況はどうであれ、何度も何度も私は語った通り、感謝と喜びを持って私を褒めたたえなさい。私は何一つ変わっていず、私の真実は変わっていないからです。あなたが霊と誠を持って私を礼拝するとき、あなたのうちに私が与える喜びが増え広がり、増し加わってきます。その喜びは悲しみの喜びに変え、その喜びは話題を祝福に変え、呪いを祝福に変えていくと主は仰います。あなたが賛美と喜びを持って礼拝をされているとき、私はあなたの前にある全ての悲しみを、苦しみを、痛みを、呪いを、話題を、聖霊の喜びによって飲み尽くし、焼き尽くし、祝福に変え、命の喜びに変えていこうと主はございます。あなたから祝福は流れていき、あなたから喜びは溢れていくようになると主はございます。
私はあなたが小さな十字架を担ってきたことを知っていると主は言われます。あなたが救われてきたら今日に至るまで、あなたが担い続けてきたこの十字架を知っていると主は言われます。しかしごめんなさい、確かにこの季節が移り変わっていくように、この十字架の時はいつまでもいつまでも続きはしません。確かにこれは復活の喜びへと変わっていくと主は言われます。それや私と共にこの十字架を見なさい。私と共に死んだならば、私と共に生きるようになる。この御言葉に固く立ちなさい。私につながりなさい。あなたは私にしっかりとつながる時に、私の十字架とともにこの復活の喜びに預かるものと変わると主は言われます。
あなたはこうして礼拝に集い、神様を礼拝し、心から主を賛美しているとき、あなたは見えない世界において神の手が働いていることを後の日に知るでしょう。私は歴史を導き、そして全てのものを無から有を作り出した神であることを覚えなさい。あなたが礼拝されているとき、あなたの追いもできない、あなたの届かない世界に、私は愛と憐れみの手を伸ばし、確かに私は無から有を作り出し、あらゆる言葉に関して祭殿と祝福を流していると称されます。あなた方が礼拝するとき、私は私の手を伸ばしていこう。私は私の愛の手を、恵みの手を、祝福の手を伸ばしていると称されます。あなた方は霊と誠を持って礼拝しなさい。私はこれから礼拝を豊かに開き、喜びを豊かに注いでいこう。この神の島の浅い教会の中に、礼拝における命の喜びが、祝福がこれから再び豊かに注がれまし、加っていくのをあなた方は見始めていきます。そして喜びが人々の中に流れていき、注がれていくのを見ていくようになる年はございます。喜びと命があふれる礼拝を、私はあなたからここから始めていくと主はございます。栄光はあなたのもの、栄光はあなたのもの、主よ栄光はただあなたのもの、栄光を受け 聖殿のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。また特別賛美を心から感謝いたします。また聖さんと聖霊の時を心からありがとうございます。神様、予言のことを感謝いたします。さらに言葉に私は聞こうとしております。どうぞ聖霊ご自身が一人一人に言葉を持っていただきかかり、励まし慰めの与え、また与えられることで主が豊かに創造されている仕事のすべてを私は今日も受け取ることができるように近い前提を持って教えてください。語るものともお願いします。どうぞ語ってください。聖霊御神ご自由に神様与えてください。あなたの心の御業をなさってください。主に期待いたします。主イエスの名前によってお願いいたします。アーメン。そして礼拝につながりました。今まで結構大手だけど礼拝につながってることはなかなか起こらなかったんですね。でも礼拝につながってことですね。あれなんかちょっと今までとは違うはっきり身がつこうとしております。それはね、どうですか。2週間前に礼拝に来られた方いらっしゃいますね。あの方も婦人会に毎週来ておられまして、それでやっぱり日曜日は家族の関係あってなかなか来れないんですけど、月曜日には礼拝に来たいって言ってね、で毎週婦人会に来てるんだけど、こうやってだから礼拝に人がつながり始めようとしてますね。新しい方々、面白いですね。だからやっぱりね、ちょっと新しいことが起こってきてるってことね、どうぞ皆さんも覚えてほしいと思います。今晩今日の午後もですね、主に期待していただきたいと思います。で今回はチャリティーバザーが始まりました。で既にあちこちから言ってきて、名前は出しませんが、そこにある、ちゃんぽんのなんか売ってるとこかな、有名なお店はそこにあるので、ちゃんぽんだよね、違ったっけ、そうだよね、そうだね、そこの人から電話が入ってですね、もうちゃんとね、服とかいろいろ全部用意したから、取りに来てほしいって、ね、で、ちょっとね、いつでもいい、店が開いてる時間だったら、いつでもいいから取りに来てくれって、教会に取りに来てもらったんですけども、すごく好意的で、いい感じだったということですね。だからいろんなところからそのチャリティーバザーのためにいろいろなものが来ていますし、今日もきっと来られると思いますので、楽しみにしてほしいというふうに思います、ね、もう一つだけね、これで聖書に入りますから、もう一つね、ラジオが聞いてくださってるからどれくらいいるかって手挙げてくださいのは怖いから来ませんか、ね、ありがとう聞いてるんですかね。午後11時からですね。あ、ちょっと中学1年生がね、ちょっと遅すぎるからだけど、ね、午後11時から今やってるんです。水曜日の午後11時から、その前の1時間が今空いてるんです。前はあったんだけど、ただ音楽が流れてるだけとか、時々向こうの人が流し忘れて1時間沈黙なんていきなりなったんです。でね、さあまずいなと思ってですね、でね、聞いたらですね、空いてるってことだった。それで11時ってのはね、都会ですと午後11時ってのはすごくいいんですけど、長崎のは、まあ、どちらかというと田舎に属すると思うんですよね。で午後11時になるとちょっと遅すぎるから午後10時に帰ろうかって考えたんですね。で祈ってたんです。そしたらね、示されたね、2時間番組するといいんです。10時から12時まで。2時間番組だと、今1時間番組でですね、ゴスペルの風っていう方は、一般番組なんで、30分で5000円なんです。月4回でね。すごい安いでしょ。ね。ところが、1時間でも1万円で済むんです。ところが、キリスト教の番組なので、宗教が絡むので、1時間3万円するんですね。まあ、それでも安いですよ。月4回やっても5回やっても3万円だから。だけど、やっぱり2時間と6万円っても高いですよね。それで連絡したんですね。次6万はちょっと厳しいんですけどねって言ったら、向こうから言ってきました。4万で構いましたね。だからですね、11月からか11月にその件、後からか分かりませんが、ちょっと今祈ってるところですけど、2時間番組したいと思ってますので、ぜひ皆さんお願いください。それで、2時間あればですね、皆さんのインタビューをゆっくりできます。今まではもうね、カップしたりとかいろいろしてたんですけども、これからゆっくりできますし、説教もゆっくり話しますので、主の方がなんかこう、主の方が開いていくんですね。これこっちが言ったりなんです。ふわっと開かれていくので、ちょっと今だとね、段階が変わってきてるってことをね、覚えてほしいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は、ですね、ダビデ王が神の箱を運び入れるときに、本当に喜び踊って、その神様の前で、もう本当に踊ったんですね。まあ、後でミカルが裸になったなんて言ってますが、まあ、裸になったっていうのも上着を脱いだってことなんでしょうけども、まあ、もう本当に喜び踊ったわけです。それに対してミカルが、まあ、後で、まあ、ちょっと皮肉を言ったりして、その結果ミカルに子供ができなかったって話のところなんですけれども、ここからですね、少し学んでいきたいというふうに思っています。で、6章でね、後半読んでいただきましたが、全体を見ていただきたいんですが、1節2節のところに神の箱を、まあ、最初の箱に登ろうとしたわけですね。ダビデの町に。そしたらですね、神の箱ってのは神の臨在にします、ね、神の箱ってのは旧約で神の箱ってのは神の臨在、神がそこにおられるということ。神の箱を運ぶということは、神様ご自身を、まあ、神様は偏在の方なんですけれども、ね、だけど神の箱を持っているとは、そこに神が住んでくださるということなので、神がおられる、神の臨在物なんですね。 で、神の箱を運び上ろうとしたんですが、ね、皆さんご存知のように、喜びね、溢れてこう持ってきたんですね。新しい車に乗せて、ね、こうやったわけです。で、4節目、5節目と、ダビデとイスラエルの殿下は歌を歌い、たてごとことタンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして、主の前で力の限りを踊った。本当に喜びながら、こう、神の箱を運んできたわけです。ところが、どうなったかというと、ナコンの内まで来たときに、こうね、こう牛が、ひっくり返そうになった神の箱。それでウダという人が、ね、これウダというのは名前です。ウダという人が、パッと押さえたわけですね。まあ、今のこう指輪のことで、ウダいことをしてしまったわけですね。ね、思ったらですね、ね、やっぱり年配の人は合わないですね。若い人がいっぱいいるところ反応があるんですけど、ウダいことじゃないですね。それで、何かっていうと、その結果ですね、恐ろしいですね。その瞬間、ウダは、神に打たれて、不敬の罪のために、その場で打たれて、死んでしまうんですね。で、私たちからしたらどうしたと思うかしません。これ、民主的に書いたの。神の箱は神と臨在に占める。神ご自身を見せるんですね。神の臨在だから。ね、神がおられるということだから。だから、愛に触れちゃいけないんです。触っちゃいけない。だから、今、新約って恵みですね。私たちは本当に死を賛美する臨在に入れますけども、十字架を通して、ね、なんか十字架がずるんですけど、十字架を通して私たちは完全に許されて、いつでもどんな時でも主の臨在に入っていける。殺されません。罪深い私たちがどんな失敗をしても罪深かっても私たちは許されて入っていけない。でも旧約の時、この神の箱が揺れたから思わずね、箱を押されてパッとこう触っただけなのに殺されちゃったんですね。あ、やっぱすごい。旧約を本当に読んでいくと、やっぱり新約の恵みの深さが分かりますよね。あれ、いつでも主の臨在がいるわけですからね。まあ、やったわけです。それで、まあ、ダビデは、そういうことが起こったので、ね、この、神の箱を自分のところ持ってくることを、まあ、恐れて、ね、主の箱を私のところに迎えることができないと言って、オベデエドムってところに、それを回したわけです。そしたらね、10節、ダビデは主の箱を貝のところ、ダビデの町に移したくなかったので、ガデ人オベデエドムの家にそれを回したと。そしたら11節、こうして主の箱はガデ人オベデエドムの家に3ヶ月となった。3回ずつ言ったわけですね。主はオベデエドムの彼の殿下を祝福されたと。神の箱が来たとき、神の臨在が来たので、3回ずつ間すごい祝福を受けたわけですね。皆さんね、神の臨在があるときね、神の働きが起こるんです。神の技に前に常にね、臨在が先行するんです。神の臨在が。覚えてください。もっと言えばその前に神の言葉が先行するんですけども、神の臨在が先行するんですね。だから本当に神様がこう臨在するところ、だから、ねえね、でこエドベドムは神の箱があったということは神の箱に出されたわけですから、すごい祝福された。それを見てダビデは、あんなに祝福されている、じゃあ神の箱を今度はダビデの町に持ってこようと言って、オベデエドムの家からダビデの町に持ってくるわけです。その時のことが今日のところですね。12節から、主が神の箱のことでオベデエドムと彼の家と彼に属する全てのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町に飛び登ったと。皆さん、神の臨在があるときに祝福されるんです。どうすれば臨在が来るか知ってますか？後で詳しく言いますけれども、私たちが感謝と喜びを持って主を迎えるときに、ね、イスラエルの賛美に主は住まれるって書いてある。イスラエルってのは今は、ね、本当に大事なイスラエルです。間違いないですね。同時に十字架を信じた私たちは、ね、異邦人でしたけども、十字架を通して私は神につなぎ合わされました。私たちも霊的イスラエルですから、その私たちが本当に十字架を通して神様を見上げて、喜び褒めたたえるとき、賛美するとき、神の臨在はそこに降りてくるんですね。皆さんが家で賛美するとき、職場で賛美するとき、学校で賛美するとき、ね、本当に神様を賛美するとき、そこに神の臨在が降りてくるんですね。臨在がある場所には、神の祝福が現れてくるんです。どうぞそれを覚えてください。まあ、後でちょっと証しをしますけども、ね。で、ね、それで、いや、まあそれを知って、そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をエドメドムの家からダビデの町に運び持った。喜びを持ってってね。あ、じゃあ今度はダビデの町へ持ってこようって喜びながらやったわけです。13節、主の箱を担ぐ者たちが六歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。肥えた牛ですね。神様に生贄として捧げた。六歩進んだ時にね。で、14節、ダビデは主の前で、ここです。力の限りで踊った。ダビデは天のエポデをまとっていたと。まあ、エポデは祭司があるんですけども、まあ、そのような働きもこの時やったんでしょう。とにかく、力の限り踊ったわけですね。面白いのは、主の前でと書いてある。実際的には、イスラエルのためにいっぱいいたと思いますけど、ダビデは誰よりも、神の箱を通して、神の臨在があるんです、そこに。神の前で、主の前で彼は誰よりも踊ったんです。 実際にはイサヤのためにいっぱいいると思いますよ。だからイサヤの人見てたでしょ。後でミカルも見てます。でも誰では誰よりももちろん人々のことも見てたと思うけど、それ以上にその神の箱を通して臨在される神ご自身、誠の神様の前に本当のことだったんですね。で皆さん、あの礼拝に来られてますね。でもちろん礼拝で、こうしてこっちを見てますから、司会者の方が見えたり、賛美リーダーの方が見えたり、ね、まあ説教します、私が見えたりします、ね、だけども何していきたいと、私たちは目には見えなくてもここに本当に臨在してあるキリストご自身、誠の神様を礼拝してきてるんですね。で賛美するときに誰が賛美リーダーであろうと、どのチームが賛美をしていようと、私たちは目には見えなくてもここに臨在して、私の生活に、私の体に、私の心に、霊に実際に触れてくださる、その神様を礼拝したんですね。でその神の前に私たちは喜び踊り歌うんですね。それをする、これはすごい重要なことなんです。結構教会来ててもね、神様よりも人に会いに来てたり、これは悪いと言いません、ね、人とも交わることはいいことでしょう。でも中心は誠の神様の前に礼拝を捧げに来てる、誠の神様の前に神様を礼拝しに来てる。でその上でそのお互い礼拝してきた人たちが交わりをするのは素晴らしいことです。でも中心はそっちなんです。でこれはね、どうぞ覚えてください。でダビデはそれをしてた。しかも力の限りだから、まあ後でミカルがね、ちょっと皮肉を言いますけれども、上着を思わずも脱いで汗かいたんでしょうかね。もう一生懸命、ね、もう一生懸命、もう全身全霊を込めてやられたんですね。この前、熊本アスコクで行った時、広いでしょ。すごい、なんか135メーターそうですね。ガラスまでね。行った人は分かると思いますけど、すごい。ということで100メートル競争できるわけですね。すごいな。で、そこでみんなで牧師たち上がってもらって、最後、後半賛美したんですけどね。私もね、もう思いっきりこうね、歩きながら賛美したんです。ね、マイクの届く範囲で。ね、本当に心が泣いたけど、やっぱり、ね、朝が出てきましたね。そして本当にこう、ね、やりましたね、神様の前に。その時にものすごい動きが来ましたし、やっぱり体力を使いますでも、その後ね、撮る時は。この時も力の限り彼は踊ったわけです。主の前に。ね、そして、ダビデとイサヤの殿下は歓声を上げ、角笛を鳴らして、主の箱を運び上りました。喜んでいったの。ところがですね、16節、主の箱はダビデの町に入ります。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしてる、まあ、跳ねたり踊ったりしてたんですね。まあ日本人はあんまりこういうの得意じゃありませんので、跳ねたり踊ったりする人は少ないですけれども、南西教会はねいますけどねでも跳ねたり踊ったり、ね、するっていうのをね、やってたわけですね。ダビデはね、ダビデはしたんですね。そしたらですね、ミカルがどうしたったら、心の中で彼を叫すんだって書いてあるんですね。叫すんだけです、ね、で、まあ、後で話しますが、そして結局そうやって、まあね、その中をダビデは跳ねたり踊ったりしながら、ついに主の箱を運び上って、ちゃんと、ね、そのために用意した天幕の真ん中に場所に安置して、そして伝承の生贄と和解の生贄を捧げたわけです。そしてまずこの18節のダビデは伝承の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、まず神に生贄を捧げて、今で言えば感謝と献身、伝承の献身、和解の献身っていうのは、まあ感謝の献身って別にありますけれども、まあ今で言えば献身と、それから、まあ、十字架と、それから十字架を通しての感謝ですね、まあ、捧げたわけですね。で万軍の主の皆によって民を祝福した。それをした後に、まず神様を捧げた後に、今度は民全員を王様なので祝福したわけです。まずその一切のことよね。そしてそれが終わった後に19節目で言うと、なんか和型のパンとか夏みなしとか干しぶどうとかですね、それをみんなにあげたってことですね。よくあるじゃないですか、結婚式って引き出物が出てきたけどねなんか記念会の時に配ったりする。でこの時もね、ちょっとあった。そしてその後に自分の家に帰った。どうしよう、今度はまず民をやった後、今度は自分の家に帰って家族を祝福する。面白いですよね。聖書を見るとね、民を祝福するんですけど、同時に自分の家族も祝福してる。でここもそれぞれが自分の家に帰ったのは、まず民として神の選ばれた人、民族として祝福され、その後自分の神が預かった家族のところに行って祝福してるんですね。だから皆さんね、教会に来てまず神の家族として神の祝福を受けて、そして今度は自分の家、それぞれが与えてくださったこの地球地上での神の家族が教会ですけど、実際の家族に関しても祝福をされてですね。でここでね、書いてあるところがですよ、20節、ダビデが自分の家族を祝福するために戻ったって書いてある。せっかく家族を祝福するために戻ってきたのに、神の箱が来て、神の臨在が来て、祝福がそばれてきたから、その祝福を持って家族を祝福しようと思ったのに、サウルの娘ミカルがダビデを迎えてきたと、ね、奥さんとか迎えてきたわけです。せっかく、ね、迎えに来たんだけど、ね、せっかく祝福しようとしたのに、彼女は何と言ったか。イスラエルの王は 今日は本当に異言がございましたねって、このねっていうのはございましたねってなって、ございましたねっていうねですね。これは嫌味です。皮肉です。ね、同じねでもいろいろあるわけですね。ございましたねっていうねと、ございましたねっていうねとね。皮肉です、これは。ね。コロツキが恥ずかしくもなく裸になるように。ほら、実際に裸になってても上着を脱いだってことなんでしょうけど、まあ、やっぱり嫌味だから大げさに言ってるわけですね。今日、あなたは自分の家来の橋ための目の前で裸におられになって。そうですね。これね、まあそうしたわけですね。で、まあ明らかに、ミカルというのはサウル、イスラエルの王様の娘でした。だから、まあプライドっていうかあったんでしょうね。でそんな頃、部下っていうかそのね、イスラエルの民の前でね、こんな踊ったり跳ねたりして、しかも上着まで脱いでしまってね、そんなことするなんてね、なんかね、なんていうかその、なんていうか、まあ、運転は立ちもわきまえっていうか、なんかそんな恥ずかしいことしてっていうことだったんでしょうね。でもね、これもし決定的なことなんです。ミカルはね、神を見てない。神が見えてない。死が見えてないんです。だから、その民しか見えない、人しか見えてないから、ダビデ王と人しか見えてないから、なんでみんなの前でそんな恥ずかしいことして、あなた王様が持ってて威厳を持ってね、やったらいいのに、人しか見えてないんですよ。人しか。でも、ダビデがやったのはもちろんみんなの前でもやったけども、その神の箱を持ってきて、神の臨在が、神がやってきてくださった、その神様の前で、もう本当に自分のできる全てを持って、喜び踊ったわけです。ね。で、私も、礼拝するときに、ここは住まいがあんまりできませんよ。さっき言ったように、アストルターのとき、もう、全身で出会いましたけれども、秋元牧師もね、人の私よりも、永遠の25歳ですけども、実は11歳上なんですね。ね。ね。で、夏目が昔好きだったっていうぐらいの、結構ね、日本人男性って多分元々はクリスチャンになって神にしたわけが随分変わりましたけどね。ね。だからどっちかというとこう踊ったりとかですね、こんなの好きじゃないそうです。で、本当にそうでした昔から。ね。ところがある時から聖書に出たらね、面白いけどこう、ゆするって捧げる、生贄はゆすって捧げてる。あ、だから、そうかと思ってこうやってね、こうやって裏返しされるでしょ。ね。だからあと、ね、踊れって書いてあるからね、踊ってて踊る息が出るから最近されませんけど、本当にね、あの時踊って、こうやられますよね。ポイントの時とかね。それ何か分かりますか？人じゃないんですよ。本当に神の前にしてるんですよ。先週か先生も話しましたよね。本当に礼拝場所に困難になった時、みんなを集めて、もうひだまずいて必死になって神様を褒めたたえて、ね、やったわけですよね。今だったら踊られると思います。今だったらね。もうね。それ何かったら人の前にやってね、神の前にしてるんですよ。死の前に。で、死が見えてない人から見たら、いい年して、ね、ね、いい年してになるでしょうし、ね、なあ、かっこ悪い、日本人なのにとかね、ね、こうなるわけですよね。まあ、日本人だったら、例えば、そうでしょ？ね、まあ、ミュージカルとか、ね、舞台ならともかく、ね、で、それと同じことです、ミカが言ったん。王様でしょ？ね、そんなって言ったん。なぜか、神は見えてない。人しか見えてない。人しか見えないの特徴はね、さっきの言葉に戻りますが、心まで彼を下げすんだ。神の前にしている彼の姿を下げすんだ。神が喜ばれている姿を下げすんだ。そしてそのことを通して神が祝福を注がれる、神が祝福されることを、しかも自分だけじゃなくて民全体が祝福される、本当はミカルもそのダビデがやった行為を通して本当は祝福されるのに下げすんだ。神を見た人は高くなっちゃう。本当はミカルがこの時ね、家族を示して帰ってきたんだから、その本当に踊ったダビデを通して祝福がミカルにもうんと流れてね、ここの言葉で言えばこの後ミカルが子供なんて書き換えてないですけども、子供はたくさん生まれた可能性がある。この言葉で言えば、それは祝福を意味するんですよ。別に、ね、今で言えば子供だけじゃなくて祝福ね、祝福が来るはずなんだ。でもね、彼は高かったんです。なんで高かったか。神が見えてない人は高くなる。死が見えないと高くなるんです。その結果彼女はせっかく祝福を受けれるはずなのに、だってミカルってダビデのお嫁さんなんだから奥さんなんだから祝福するに決まったじゃないですか。でダビデは祝福するために帰ってきたって書いてあるんだから、それお迎えに来たんだから本当に時間流れるはずだったのに祝福を受けれなかったんですよ、ね。そしてですね、ダビデは何て言った、ダビデはミカルに言います。あなたの父よりもサウル王よりもその前回のサウルの家よりもむしろ私を選んで主のために最後の君主になれた、その主の前なんだ。ほらこれですね、いや 神様のその主の前なんだよって、ね、主が見えてないのかって主の前なんだ。そしてもう一つ言ったのは、私はその主の前で喜び踊るのだ、ね、私はこれよりもっと癒しめられよう。あなたはね、見下げるかもしれない、でももっと私は癒しめられる、それでいいんだ。私の目に癒しく見えても、ね、あなたの言うその端ためたちに、私の目には癒しく見えるかもしれない、その端ためたちが、ね、その自分の部下ですね、今より言えば、ね、その、ね、民たちが。でも、その端ためたちに、敬われたい。で、敬われる鍵は何かってダビデは知ってた。本当に神の前に、神の前に喜ばれること、神を喜ぶことが実は敬われることだってことを知ってたんですね。あのね、神様の民が、神の目を見失って、この地上的な価値観や、人の、特に日本人は強いですけど、人のつながりとか人のね、世間体ってすごい気にするんですね、世の中の人って。ちょっと最近そういうことを実感することはいくつかあったんですけど、ちょっと全部入ってからやめておきます。ちょっと具体的な話しないすぎるから、ね、と思って、ちょっと地域社会とかね、PTA とかにちょっと関わるようになってくると、世の中の人は世間体ってこんなに気にしてるんだって。世の中の人って世間体で生きてるんですねって、まあ、具体的なこと言ってみたけど、ちょっとね、分かっちゃうからやめておきますけど、もっとね、人の目で生きてるんですね。で、日本人はその縛りが強いんですね。まさか皆さん、縛られてないでしょうね。自由になってください。それは神の働きを妨げますし、神様の中に生きる、神の用意されている祝福をとどめます。で、ダビデは王様だったんですよ。でも彼は主の前に来て、そういう人たちに、ね、そういう本当に人のためにどうしたらいいのか知ってた。神の前に本当に喜んで生きること、神が喜ぶことをすることは実は結果的には敬われることだと彼は知ってたんですね。あれですね。で、どうぞね。で、そして最後、今日の中心にいますよ。サウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかったと。旧約です。ですから子供というのは祝福を意味します。ここでは明らかにその意図して書いてあります。子供がなかったというのはこれははっきり、そういう埋めなかったというんじゃなくて、神様が止められたということをこの文脈で明らかにしていますね。なんで止められたか、高かったからです。主の前で喜び踊ったダビデのことを蔑み、はっきり神の見えないで言ったからですね。だからね、私たちが本当に主の前で喜び踊ること、ね、もちろん、ね、ある方は別に踊らなくてもね、礼拝を本当に心からねやること、ね、別にみんな踊れたりいませんでもある時は本当に踊ってくださいね、本当に。そして本当に心から、ね、神様の前に、ね、喜んでほしいと思うんですね、主をね。で、それは主に喜ばれることだったって。で、実は臨在っていうのは、実は新約時代はじゃあ今ではこの神の箱って何かというとね、十字架を通して私たちは神と交わりに入ります。十字架を通して神様に入る。だから本当に十字架の恵みに感謝して主を褒めたたえるときに臨在で来るんです。でですね、時間が少しありますがパッと話しますけれども、ジャック・ヨーゴト牧師というのが言われたんですね。何度話したことがある、ずいぶん昔話してるんですけども、で、彼がもう今引退しました。引退したけど牧師をしてますけどもね、娘の子が、ね、チャーチョンデビアの、ね、僕は牧師をしてますけども、で、彼がですね、分かったことですね、その教会に行ったんでね、今ものすごい成長します、数万人になってますけども、その教会行った時に面白いことで、何とも言うと重たかったんです。霊的に礼拝すると何とも言うと重たそうか、みんないい人たちなんだけど、なんというような思ってたのか、はっきり例の圧迫を感じたんです。だからどうしたんだろうね、賛美と礼拝をしたんです。で、礼拝でみんなにそのことを教えて、一緒に礼拝をして、その闇の力を戦ってもらった。で、水曜日にも集まるので水曜日でも戦ってもらった。で、それなのに彼はどうしたんだろうね、毎日教会に行ってね、で、向こうは、結構ね、最初の街道だけでもね、200人か300人入る街道があるんですけど、そこに行って彼はね、神様を、ね、礼拝したんですね。それはね、彼はイギリス系の人で背が高いんです。で、アメリカ人いっぱいいますけど、南系、イスパニック系とか、スペインとか、そういうイタリアとか、そっち系の人はね、情熱的なんです。これでこうね、明るいし、こうね、リズムが。イギリス系の人ってのは、ね、どっちかというとね、ジェントルマンっていうかね、こう、無口でこういう感じなんですね。そういう感じなんですね。いいわけじゃなくて、タイプ的に。ところが彼はね、毎日日曜日で入って、教会行ってですね、一人でね、両手を上げて背が高いんですけど、で、彼はデッドオンカー持ってるんでね、思いっきり実際の賛美をその同時にね、神を褒めたたえたんです。で、やってくれましたけどね、一回ね、どうやってやったかってね、あなたも褒めたたえます、あなたは素晴らしい、あなたは本当に素晴らしい、でも神様とかね、癒しにしてくださいってね、本当に徹底して神様を歌だけで実際に声を上げて そして時にはこう手を叩いてアレルヤーとかですね、やったです。人が選んだら気違いですよね。でも毎日やって、水曜日にもやって、水曜日は教会の人でやって、日曜日は礼拝でやったんです。本当に実際の賛美をその同時に叶うんだけど、ある土曜日、アメリカの都会ですね、土曜日の日から弾いた入れに行ったそうですね、夕方に。早くそういう風になりたいですね。土曜日の日に弾いたお前の場に入れに行ったという方ね、街道に。そして入れようと思ったら、入れる前に、はってみたら、入れる前に、こうね、もやがかかってるんですよ、礼拝の中に、街道の中に。えっと思って、彼はやっぱり冷静なんですね。だから、見なきゃいけないと思って、一回外に出て、で、もう一遍外を確認して、また中に来たら、相変わらずあるんです。で、静まってる。もう一遍静まってるのが確かにある。その時に聖霊が語ってた。あなたが思ってる通りであるって。それはね、もやってるのはね、雲を開けるでしょ。神の臨在にする。それは神の臨在にするってやつ。面白く言いました。それ特別ひだまずいだけでもね、はーって広したわけでもない。でもそれを見ながら神様に、それはあなたが思ってる通りだ。臨在を言うでしょ。私はここにこのうち臨在するって言われたんですって。そして次の日の日中どうなってたんですか。いきなり2倍に礼拝の方がいたんです。特別伝道したけども何か、今日みたいに何かコンサートがあったりとかに、何にもなかったのに突然2倍に増えた。そしてでも彼は冷静だったんですね。突然2倍に増えたけどね、今日早いかなと思ったら、その日以来、礼拝が増え続けたんです。今に至るわけです。これ、現実に残ったんですからね。これ、礼拝ですよね。本当に将来するのに残ったんですね。なんで、礼拝。その話を昔、随分昔にした。まださら、今、福岡の牧師をしてます、のりこ牧師ね。のりこ牧師が、長崎に、前の前にいた頃、うんと昔にした。あ、いたことじゃない。福岡にいた頃、長崎に来てる時に、福岡から長崎に来てる頃にしたの。のりこ牧師は当時、商事会社の、キャリアウーマンでした。ね、キャリアウーマンって感じでしたよね。でもね、その話を聞いて、彼女は自分のね、その商事会社にね、独特の日があったそうですね。毎朝行ってですね、やったんですね、ここがね、30分前に行って。さすがにやっぱり、みんなが来ちゃうとね、職場だからそういうわけにいかないでしょ。人の迷惑になるからね。やったそうです、その職場で。なんかいっぱい、二つやったって、一つは例の芝居。この量芝居とかね。あ、でしょ、いろんなね、ネタの量とか、このネタいろいろそれを芝居って、その後、やったんですって、真似して。壁の解除します。誰もいないから拍手して、ありがとうございますって。毎日30分。ずっとね、しばらく経ってやめられるんですけど、その間。で、その時すぐ何も起こらなかったんです。一人救われました。はっきり。明確に僕は救われました。ね、一人救われた。はっきりね。長崎まで来られて、ね、本当に救われたんですね。明確にありました。でも、それ以外は起こらなかった、その時は。だその後彼女は長崎に行き、イスラエル行って、戻ってきました、今回ね。この前、特別、行ったら、ね、特別賛美ってね、オフィスレーズに終えるんですかね。4人の賛美チームがいるんですね。で、1人がピアノ弾くんですね。で、他の人がどうなんですね。その頃の職場の人たちのチームですよ、ね。今、身がついて、しっかり教会につながってるんですよ。で、一時にパッといらないですよ。もうだいぶ経ってますよね。身が残ってるんですよ。しっかり座れて、教会につながって。だって、その間、のりこさんいないでしょ。人でつながったんだよ。神につながったんですよ。私、やっぱり男性だからね、これ結果をすごくしてるんですよ。本当に熱いと思います。賛美の礼拝ですよ。すぐ救われた人が一人いました。その人は今、その福岡県にいないんですけども、でも、その後救われた人たちはちゃんとつながってるんですよね。まずですね、一人じゃない。複数つながってるんですよね。で、明らかにね、賛美の礼拝ってね、神様の技が起こるんです。で、その臨在が来るから。というのは、皆さんの方で家庭で、皆さんの方で職場で、皆さんの方で学校で、本当に主を礼拝しましょう。でもね、戦いがあるんですよ。言うのは簡単だけど。で、どうする?まず教会で礼拝をするんです。本当に神の前に。そしてそこで臨在の中で祝福をいただくんです。だってそうでしょ、これ。まず神の箱で、ね、一切の民でしょ、旧約なんだから、これ今で教会ですね。そこで祝福を受けた後、ダビド王様だってまず民にやったんだ。それからそれぞれに帰ってダビドだけでみんな自分の家に帰って家族を祝福したって書いてある。だ日曜日教会に来て本当に神様を礼拝して、そこで神様の祝福と霊の力をいただいて、ある方は家庭に、ある方は職場に、ある方は学校に、それぞれとかある場所に、そこで祝福の力をいただいて、祝福を流すためで頑張らなくていい。一生礼拝する。ね、あるね、中学生が言ってましたよ。ね、自分の行ってる中学校でね、なんかある時に言ってたら神様がね、またね、言ってましたね。 本当にその価値はこの理解が詰まったので、祈った直後に目の前に召し上げたそうですね。その同じ道をこの前ね、あるところで見た。でものすごく嬉しかった。それ礼拝してる時なんです。礼拝してる時。で、すぐ泣きながら歌唱してましたよね。で、聞きながらね、で、その子がこれも神様働きですよなと思いますよね。で、なんで、賛美する時臨在が来るんです。人じゃない、神様に向かって賛美するんです。本当に。で、今日皆さん、これでもお見せております。今日皆さん、なんてことを期待してます？朝の長崎教会のデコーション。東京の方も素晴らしくてね、十字架以外知らないことに決心しましたってコメントしてますけど、長崎のデコーションまたいてね、この方、伝なる忠なる証明をよくやった。あなたは小さな忠だったら多くのことを任せようなんで。実はこの言葉はね、白馬の賛美大会が終わった日の夜、長藤牧師が開いてくれた。ね。長藤牧師も時々良いことをされます。いつもされますけども、良い、ないよってね、これ本当に語られたんだ、私。私だけじゃなくて、長崎教会に結構語られた。私はっきりに、個人で、長崎教会の賛美に対する言葉として、本当に語りを受けたんです。伝なる忠なる証明をよくやった。小さな子たちだったら、これから多くのことを流すよ。本当に語られた。そしてね、私今日この説教をはっきり示された。そしてね、もう今日も神様の前にそれこそしようと思ってた。そして朝のデボーションでね、伝なる忠なる証明をよくやったんだ。私確信してるんです。長崎に賛美が返ってくる。人にあれ神の前に本当に神が動かれる賛美、人々が祝福される賛美、何年間も病で痛んだ人が癒される、何年間も本当に心が痛んでくる人が癒される、そして本当に芝居の人が解放される、神の祝福が流れていく、神の輪廻が解き放たれる賛美と礼拝が今もありますよ。でももっと豊かに返っていく。で、小さなことについてだったら大きなことを回せたらすごく大きなことをこうね、賛美大会が来るんでしょうね。賛美の大会がで、ずらさんが臨在が来るとですね、それはね、すごく楽しみにしたいというふうに思います。で、その帰ってきた日に、ね、タコさんも来たので嬉しいです。ね、で本当にそういうことがあります。で、皆さん、今でも皆さんは礼拝されてるんですけど、もっと意識して、ダビデが神様の前に賛美し礼拝してほしいと思うんですね。期待して、そして、どうぞそれをしている人たちを蔑んだ、それをしている人たちを蔑んだ、ミカルのようにならないでください。ダビデはミカルを祝福しに帰ってきたんです。ダビデがこれ痛めた。ダビデはミカルを祝福したかった。で、神様もしたかった。でもミカルの方がそれを受け取れなかった。でそういうことにならないように、本当に私たちは本当に低くなって一緒になって神様に愛して祝福をあふれるほど受けて、逆に人々に流していただきましょう。神様に私を通して皆さんの場でる場所で、そして神の役を見ていきたいというふうに思います。お祈りします。本当にありがとうございます。ダビデが一旦神の箱をオベデドムの箱に持ってきましたが、オベデドムはすごい祝福されるのを見て、だから神の箱を持ってきました。ダビデの町に。別に私たちも神の臨在の中に入っていきたいと願っています。どうぞ十字架を通して私たちが誠の神様を褒めたたえ礼拝をし、ダビデのように喜び踊り、私のできる本当にこれからの真実な礼拝を喜びと礼拝を持って神様に喜び、本当に主の臨在と祝福が私たちの生活の中に、私たちを通して人々の生活の中に具体的に現れるように、どうぞ導いていってくださるようにお願いします。そして共に神様の栄光を豊かにできます。体の癒し、心の癒し、人間関係の回復、奇跡、豊かにしてください。すでにあちこちでそれを見始めてますが、もっともっともっと豊かにそれを見ていくことができるように、私たちが本当に誠の神様の栄光をすることができるように導いてくださることをお願いします。癒しと解放のための祈りをしたいと思いますので、体が痛んでいたり病気がある方はそこに通ってください。今一緒に祈りたいと思います。また自分がいいんだけど家族や友人でそういう病気を持っていたり問題を持っている方がいらっしゃったら、その方のことを思い浮かべながら、今神様はその方に出かせることを期待して祈りたいと思います。祈る前に短く悔い改めをしたいと思います。先ほど聖賛で悔い改めいたしましたけれども、もう一度短く悔い改めをしたいと思います。ごくごく一部ですが、罪が原因で病気になることがありますし、また聖書は全ての人が罪だと言っていますので、短く悔い改めしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのか、皆さん一人一人ですね、素直に大胆にためらわずに求めてください。自分のことでも家族のことでも友人のことでも、イエス様今キリストですと言っています。手を置いているその場所、今置かれているその友人や家族の方、 ただこの直面しているこの問題、一人一人が祈っていることになりなさい。一つではありません。自分の体、家族の体、そして経済の問題、またお仕事のこと、またこの今直面しているこの心が進路に関していくこと、そして一つ一つのことに主張を手を入れてください。豊かなあなたの勝利でお願いします。イエス・キリストに求めている野菜よ、耳よ、喉よ、鼻よ、エッサーを求めている。なれなれなれ。気管支、肺、振動、呼吸器系、呼吸器のある問題、エッサーを求めている。完全に完全に野菜よ、縛っている病、そして悪魔の力を完全にぶち切る。糖尿病に関して触れてください。糖尿病を完全に癒してください。イエスにて糖尿病と死の霊の力、死の霊と糖尿病の今すぐにせっせっせっ。ああ、不眠の霊、イエスに手にずる。ああ不眠の霊、不眠霊に対する悪霊を異なる霊、偶像すればと受けられた霊、自分はしたくないんだけれども、ああ偶像のところにいらざるを得なくて、デリナポケットが何がいます。偶像から受けている悪しき霊の力を今完全にぶち切る。イエス様になって偶像から来ているこう汚れた霊の力、体に対する圧迫、思索に対する否定的な思い、鬱の霊、イエス様って言われて、今すぐに鬱の結果、昼夜を逆転している人が家族になる。この鬱の霊、昼夜を逆転させてくれる定的な力を、その人の力、イエス様って言われて、今今でいけでいけでいけでいけ、イエスキリストの霊で、イエス様さよ、私はあなたに信仰の賜物を与えています。ある方はもっと神様にある告白を大胆にしなさい。私はあなたに信仰の賜物を与えています。あなたはキリストですね。もっと大胆に神が与える希望を語りなさい。自分に関して、自分の家族に関して、また示されたことに関して、人に関しても。あなたはそれを語っているときに、確かに世の中が許されるんですが、あなたが語っているとき、確かにそれになっていきます。あなたはそれを語っていく使命があります。それをなっているときあなたにすごい喜びが来るでしょう。もっと大胆に信仰の格好をなしていきなさい。もしあります、またある方、癒しの賜物を与えています。あなたは手を置いて祈りなさい。恐れていただきません。あなたの手を通して、私は多くの人々に癒しと奇跡を表したいとしあります。ありがとうございます。またあなたの祈りはすでに聞かれています。徹底して感謝しなさい。見える状況はまだ変わってないんですが、あなたの祈りに書いたことを感謝しますので、感謝していきなさい。はっきりすでに癒された、治った幻が見えてきます。その中であなたはそれを宣言してください。はっきりあなたは神の技を見ているだろう。そして後にそれを持ってあなたは多くの人々の前で明かしするようになると主は言っています。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖なる親しき交わりが私たち人々とともに、一層とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくあります。それではお知らせをお願いします。